それでは、聖書を拝読します。今朝は使徒の働き5章27から42節でございます。新約聖書の、242ページ、上の段であります。はい、それでは、拝読いたします。彼らが使徒たちを連れてきて最高法院の中に立たせると、大祭司は人たちを尋問した。あの名によって教えてはならないと厳しく命じておいたではないか。それなのに何ということだ。お前たちはエルサレム中に自分たちの教えを広めてしまった。そしてあの人の血の責任を我々に負わせようとしている。しかしペテロと人たちは答えた。人に従うより神に従うべきです。私たちの父祖の神はあなた方が木にかけて殺したイエスをよみがえらせました。神はイスラエルを悔い改めさせ罪の許しを与えるためにこのイエスを導きて、また救い主としてご自分の右に挙げられました。私たちはこれらのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊も証人です。これを聞いて彼らは怒り狂い、人たちを殺そうと考えた。ところが民全体に尊敬されている律法の教師でガマリエルというパリサイ人が議場に立ち、人たちをしばらく外に出すように命じ、それから議員たちに向かってこう言った。イスラエルの皆さん、この者たちをどう扱うかよく気をつけてください。先頃テウダが立ち上がって自分が何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼は殺され、従った者たちは皆散らされて跡形もなくなりました。彼の後、住民登録の時にガリラヤ人のユダが立ち上がり、民をそそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも皆散らされてしまいました。そこで今、私はあなた方に申し上げたい。この者たちから手を引き、放っておきなさい。もしその計画や行動が人間から出たものなら、自滅するでしょう。しかしもしそれが神から出たものなら、彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかするとあなた方は神に敵対するものになってしまいます。議員たちは彼の意見に従い、人たちを呼び入れて鞭で打ち、イエスの名によって語ってはならないと命じた上で釈放した。人たちは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされたことを喜びながら最高法院から出て行った。そして毎日宮や家々でイエスがキリストであると教え述べ伝えることをやめなかった。それでは、今朝、御言葉を語ってくださる、柴田先生でありますが、柴田先生は、福岡教会出身であります。札幌羊ヶ丘教会、新琴に、子羊教会、そして現在南大阪キリスト教会でご奉仕をされている新学校4年目のまだ、お若い先生であります。皆様どうぞ、歓迎してください。それでは、このとこ、今朝神の御心がなると題して、メッセージを取り継ぎお祈りをしていただきます。では先生お願いいたします。
おはようございます。南大阪キリスト教会の柴田と申します。柏原教会に来るのはこれが今日初めてでした。今日このように皆さんとご一緒に、また YouTube で礼拝をお捧げしておられる皆さんとご一緒に礼拝をお捧げできて感謝します。今ご紹介していただきましたが、私は福岡の出身です。 福岡で検診をして洗礼を受けて検診をして進学校に行って、その後北海道に3年間いました。そして今年の4月から南大阪キリスト教会でご奉仕をさせていただいています。今日柏原教会に来させていただいたのは本当に初めてです。進学校の時にも大阪教区の教会でご奉仕をすることがなくって、柏原教会に来させていただく機会がありませんでしたが、本当に駅から近くて、確かあの辺地図ではあの辺だったよなと思って、駅からこうしたら十字架が見えたので、あそこだなと思って、スマホで地図を見ることもなくスムーズに来ることができて、本当に感謝でした。ありがとうございます。それでは最初に、御言葉に入る前にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、8月28日8月の最後の日曜日、私たちをこのように集めてくださってありがとうございます。本当に今年は早くから暑い時が続いていましたが、朝晩過ごしやすくなり整えられて、今朝もこの場所に集わせていただいてありがとうございます。私たちに日々を歩む力、また朝起き支度をしてここまで来る、そのような力をも与えてくださりありがとうございます。また本当に朝の支度をして、パソコンやスマートフォンの前に静まり、 YouTube を通して礼拝をお捧げすることができる、その恵みの時をありがとうございます。神様、今朝もこのように集められています。どうぞあなたが豊かにこの場所に恵みを持って、それぞれの場所に恵みを持って臨んでくださるようにお願いをいたします。今日願いつつも来ることができなかった方々を、どうぞ顧み憐れんでくださるようにお願いをいたします。また柏原教会において、先週は一人の姉妹を天にお送りいたしました。悲しみの中にあるご遺族、また教会をあなたが豊かに天からの慰めを持って臨んでくださるようにお願いをいたします。私たちの家族を祝福してください。子どもたち、若い青年たち、働き盛りの方々、ご高齢の方々、入院入所しておられる方々、どうぞお一人お一人を祝福してくださるようお願いをいたします。コロナ禍において、本当に陰ながらご労をとっておられる多くの方々を顧みてくださって、力を与え、どうぞこの第7波をも乗り越えさせてくださるようにとお願いをいたします。世界にあっては本当に不穏なことが続いています。戦争の苦しみの中にある方々、どうぞ顧みてください。平和で安心して暮らせる場所を本当に一日も早く与えてくださるようお願いをいたします。貧困や差別の中にある方々、どうぞあなたが御手を述べて救い出してください。またカルトの宗教の苦しみが本当に計り知れないものであることを私たちは今覚えさせられています。どうぞその苦しみ、痛みの中にある方々をあなたが顧み救い出してくださるようにとお願いをいたします。あなたの恵みと正義の技がこの地にあって豊かになされていきますように、どうぞ教会を強め豊かに祝福してくださるようにとお願いをいたします。今御言葉が開かれています。今日もあなたがお語りください。聞く者、語る者を助けてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は使徒の働きをお開きしました。なんで今日こんな中途半端な箇所なんですかと思われる方もいらっしゃると思います。南大阪キリスト教会では受難週にルカ福音書の十字架の場面から始めました。 そしてそのまま教会歴に合わせてルカ福音書から使徒の働きまでを今連続して開いています。今日は先ほどお読みいただいた箇所が今日の箇所になるというわけです。ここに至るまでの使徒の働きで起きた出来事を少しお話ししておきたいと思います。ペンテコステの日に使徒たちに聖霊が下りました。使徒たちはイエス様が地上におられる間ももちろんイエス様の弟子でしたけれども、聖霊が下って初めてイエスの死と復活によって罪人を救おうという神様のご計画を悟ることになりました。彼らはその罪からの救い、神様がなそうとしておられた壮大なご計画を知り、そのことを人々に語ります。そして多くの人がイエス様を信じてバプテスマを受ける。こうしてイエス様を主とする共同体が生まれていきました。使徒たちは聖霊によって不思議な技をも行うようになりました。ある時神殿で物乞いをしていた足の不自由な男を立ち上がらせる、そのような奇跡がなされるわけです。当然そのことを見た人々は大騒ぎになる。神殿を司る、神殿の管理をしている役人たちがその大騒ぎを様子を見に来ました。するとどうもこの使徒と呼ばれるペテロとヨハネがこの騒ぎを起こした。そしてなぜだかわからないけれども、わけがわからないけれども、いつも美しの門の前に座っていたあの男が立ち上がって踊り出しているということを目にしました。神殿の役人たちはこの大騒ぎをとにかく鎮めなければならないということで、ペテロとヨハネを逮捕します。エルサレムでの一度目の逮捕です。とはいえですね、ここまでで分かるように法的には別に何の罪も犯していない、そのペテロとヨハネを罰する術はないわけですね。罰する理由がない。祭司たちはもう仕方がないので2人を厳しく戒めた上で釈放をしました。厳しく戒めはしたけれども、使徒たちはそれまでの行動を全くやめる気がないんですね。全くやめる気はなく、ますます人が集まり、またその不思議な技を行うということで、使徒たちの噂はますます広まっていきました。まるでイエス様がガリラヤで働いて宣教しておられた時のように噂がますます広まって、エルサレムの外からも人が集まるようになってきている。彼らは大勢の集団になりました。そして毎日神殿での決まった時間のお祈りを捧げた後にソロモンの回廊に集まる、そういう習慣がだんだん彼らの間についていったんですね。ソロモンの回廊というのは、神殿は中心に大きな建物があって、その周りに外廊下みたいなものがあって、そこは異邦人も入ることができる場所でした。そのソロモンの回廊に集まるようになって、毎日彼らはそこで祈りをしたり賛美をしたり、使徒たちの教えを聞いたりしている。神殿を司る神殿の役人や祭司たちからすれば、この集まりは目の上のたんこぶなわけです。ソロモンの回廊は神殿の中にあって、祭司たちが仕えているその中心の建物のすぐそばにある。その自分たちの目と鼻の先で、なんか自分たちよりもいろんなことを話して、人が集まっているというのは、当然面白いことではないわけですね。その上、人たちが語っている内容は何かというと、祭司たちが推し進めたイエスの十字架刑を否定するものでした。イエスは誠のメシアであったんだ、でも3日目に神様がこのイエスをよみがえらせ、今は天の御座についておられるんだ、このイエスを十字架にかけた罪を悔い改めるように神様が招いておられるんですよ。 そのように使徒たちはエルサレムの人々に勧めているわけです。このことも十字架刑を推し進めた祭司たちからすると非常に都合が悪いことでした。自分たちよりも人を集めている、そして自分たちに都合が悪いことを堂々と話している。妬みに燃えた彼らは使徒たちを今度はみんな捕らえて公の留置場に入れてしまいます。昼間に捕らえたんでしょう。そして、翌日最高法院を開いて彼らを尋問にかけるつもりだった。まあ、普通に考えて、公の留置場に入れて番人が立っていて鍵がかかっているところからは翌朝までちゃんとその人たちは中にいるはずですね。当たり前ですけれども、朝になって牢獄に使いをやってみると牢獄はもぬけの殻だった。しかも牢獄には鍵がかかったままで番人たちも何も知らないままそこに立っていた。でも使徒たちは牢獄の中にいなかった。夜の間に主の使いが使徒たちを牢獄から導き出したからでした。彼らの知らない間に知らないところで不思議なことが次々と起きている。非常に厄介な人たちなんですね。罪人というまでは今はいかないけれども非常に厄介な人々であった。大変手のかかる人々である。牢獄を空にして使徒たちは家に帰るのではなく隠れるのではなくてもう一度公の場で福音を語っていました。まあ、目立つところにいたのですぐに捕まるんですね。朝から神殿で教えを語る使徒たちを見つけた神殿の役人たち守衛長たちは使徒たちを捕らえます。そしてようやく最高法院の場に彼らを立たせることができた。ここからが今日の箇所です。最高法院とはユダヤ人の政治や法律を司る議会です。祭司や学者など有識者ですね、彼らが70人ほどの議会を作っていました。イエス様が十字架刑の前に立たされたのもこの最高法院です。使徒たちもイエス様と同じようにそこに立ち大祭司たちから尋問を受けることになりました。あの名によって語ってはならない、つい最近そのようにあなたたちに厳しく命じたではありませんか。どうして言うことを聞かないんですか。あなたたちが私たちの言うことを聞かないからますます人が増えてますます騒ぎになってるではありませんか。もうちょっと神殿ですから静かにしてくださいよと。ますます騒ぎが大きくなってエルサレムの外からも病人を連れてくる人々さえいる。どういうことですか。その上あなたたちはあの十字架刑にかかったイエスをメシアだと言っていますね。あのイエスが3日目によみがえったと言っている。そしてあの十字架刑を私たちのせいにするつもりですか。あのメシアが預言、あのイエスが預言されたメシアだと言い私たちがそのメシアを殺したとでも言うつもりですか。一体どういうことなんですか。面白いことにここでは彼らは終始イエス様のことをあの人とかあの名って言っているんですね。あの人が、あの人の名前があるから、あまりにも嫌になって名前を言うことさえも嫌だ、私たちはもうあの人がさとか言うわけですね。そういう感じで、あの人とかあの名と彼らは終始言っています。そのような妬みに燃え厳しく問い詰める大祭司たちにペテロと使徒たちは次のように答えました。人に従うより神に従うべきです。この従うという言葉は権威に説得される、権威に対して従順であるという言葉です。 最高法院の指導者たちは民の中で権威を持っている、当然そうですね。でもそれは本来神様が人々を導き、人々が神様に従うことができるようにと指導者たちに委ねられた権威のはずである。けれども指導者たちが神様を受け入れないとき、神様から使わされたイエス様を受け入れないときに、人に従うことと神に従うことはイコールではなくなってしまう。イエスを受け入れなかったあなたたちに、私たちは従うことはできません。私たちは神の権威に従います。祭司たちは神様が何をしておられるのかということが分かりませんでした。神殿に仕えていましたけれども、毎日神様の仕事をしていたけれども、彼らは神様が何をなさろうとしておられるのか、このイエスというものは一体何者なのかということを彼らは理解することができませんでした。受け入れることができなかった。では祭司たちが受け入れなかった神様は本当は何をしようとしておられるのか、神様はイエスを通して一体何をなさったのか、そのことをペテロは次のように語り始めます。私たちの父祖の神、つまりイスラエル、私たちの神様は十字架にかけられたイエスを三日目によみがえらせました。あなた方が十字架にかけたイエスを三日目によみがえらせたんです。それによってイエスが本当に神の子であり、旧約聖書に予言されたメシアであるということが実証されました。あなた方はイエスを間違ったものとしたけれども、神はイエスを正しいものとなさいました。復活によってイエスがただの人ではないということが明らかになりました。私たちの父祖の神がこの方をよみがえらせたからです。この方の正しさを明らかになさったからです。あなた方が十字架にかけたイエスはそういうお方なのです。今は天に上げられて天地をすべおさめる天地の王なのです。祭司たちはイエスを罪人として十字架にかけました。祭司たちはイエスを間違ったものとしたけれども、でも神様はそうではなかった。神様はイエスを正しいものとされて3日目によみがえらせたのです。そして3日目によみがえられたイエスは私たちに旧約聖書の初めから今に至るまでのことを、あのエマオの途上でお語りになりました。神はイエスを復活させ、イエスが本当のメシアであるということを私たちにお示しになりました。そうやって私たちはイエスが誠の救い主であるということをより深く知りました。目の前で天に挙げられ、本当に普通の人ではないということ、神であり人であるお方がこのイエスなのだということを私たちは知りました。そのことを語らないわけにはいきません。なぜなら神様はイエスを十字架にかけたイスラエルを悔い改めさせようとしておられるからです。罪の許しを与え、もう一度神様に従うことができる道を用意し、そこに導いておられるからです。私たちはこのことを語らずにはいられません。こんな罪から私たちを救ってくださる神様を語らないわけにはいきません。私たちと聖霊はこのことの証人です。この人たちの証言を聞いた議員たちはどうしたでしょうか。彼らは怒り狂いました。怒り狂うということに詳しい説明はいらないですね。大祭司たちからすれば、使徒たちが言いつけを破ってもなおイエスの名を語る、自分たちの言うことを聞かないということにも腹が立ちます。また神の計画や御心について語る権威があるのは自分たちだ、神様のことを私たちの方がもっとよく知ってる、なのになんであなたたちがもっと知ってるかのように話すのか。にも かかわらず私たちに対して罪の許しを語るなんて余計なお世話だ。祭司たち議員たちは怒り狂った。そしてその怒りは殺意にまで及びました。彼らは怒り狂い使徒たちを殺そうとさえ考えた。そんな議場の中にガマリエルという一人の人物がいました。彼は後に使徒パウロの師匠としても使徒の働きの中に登場しています。ガマリエルはパリサイ派の律法の教師でした。そして民全体から尊敬されている教師であった。議員の一人だった彼が立ち上がり、使徒たちをしばらく議場の外に出すようにと下役たちに命じます。使徒たちを一旦外に出して一旦議場で話し合いましょう。議員たちの間で一旦話し合いましょう。彼は議員たちに次のように訴えかけました。イスラエルを代表する皆さん、イスラエルの皆さん、一時の感情でこの者たちの取り扱いを決めてはいけません。なぜなら、この者たちの周りにはすでに不思議なことがいくつも起きています。足の不自由な男が立ち上がりました。またアナニアとサッピラという彼らの仲間が欺きによって命を落としました。そして牢獄に入れれば昨晩は知らないうちに脱出していました。この者たちをどう扱うかよく気をつけてください。ガマリエルは過去にも似たような人々がいたということを語り始めます。先頃テウダが立ち上がって自分を何か偉い者のように言い、彼に従った男の数が400人ほどになりました。しかし彼は殺され、従った者たちは皆散らされて跡形もなくなりました。彼の後、住民登録の時にガリラヤ人のユダが立ち上がり、民をそそのかして反乱を起こしましたが、彼も滅び、彼に従った者たちも皆散らされてしまいました。過去にも似たような人たちがいました。でも首謀者は死に、従った者たちも皆散らされました。たくさん人が一時的に集まったけれども、すぐに亡くなりました。だからこの者たちから手を引いた方がいいんじゃないですか。もしその計画や行動が人から出たものであるなら、放っておいても自滅します。ガマリエルの言うテウダとガリラヤ人のユダのような人々は当時は何人もいたようです。そういう騒ぎがいくつもあったようです。当時ユダヤの地はローマ帝国の支配下にありました。その支配に反発してイスラエルの国、自分たちの国を建てようと放棄し、人々を扇動する人がたくさんいた。そしてそこに従う人たちがたくさんいた。ガマリエルの言う住民登録というのは、ルカ福音書に出てくるイエス様がお生まれになった時のローマ総督による住民登録のことです。30年ほど前、この使徒の働きを今読んでいるこの時代から30年ぐらい前にもそういうことがありました。昔からいくつもそういうことはあって、現れては消えていきました。だからこの人たちもちょっと今はよくわからないけれども、放っておけばいいのです。それが人から出たものであればいずれ自滅します。でも万が一彼らの働きが神から出たものである場合は話が変わってきます。どんなことをしても神から出たものを滅ぼすことはできません。私たちがどんな手を打ったとしても、もしこの使徒たちと言われる人たちが神から出たものであり、神が彼らを通して働いておられるとするならば、どんな手を打ったとしても止めることはできません。場合によっては神に仕える立場であるあなた方が、この最高本位の私たちが神に逆らう立場になってしまう。それはまずい。ガマリエルの判断は賢明ですね。彼の言葉から分かることは、議員たちはまだ 使徒たちの活動が神から出たものなのか人から出たものなのかはっきりと分からなかったということです。まだどちらだか分からない、どちらである可能性もある、今までいろんな人たちがいた、どちらである可能性もある、そうであるならばリスクの低い方を選択しておくのが今は良いだろう。我が身を守るためにはこの最高本院というこの権威を守るためにはむしろ今は 何の決定もしない方が賢明である。議員たちの背景にあるのは自己保身であるということには変わりはありません。結局ガマリエルの意見は議員たちに受け入れられることになります。議員たちがその決断をしたのは自己保身のためであるということは確かに変わりない。それゆえに人たちは極刑を免れることになりました。でも神様は議員たちの悪をも用いて人たちの命をお救いになった。議場が一致したところで彼らは使徒たちを呼び戻しました。使徒たちは極刑は免れたものの鞭で打たれました。一度目の逮捕の時は無傷のままでしたが今回は無傷では済まなかった。前回よりもさらに一つひどい目に遭う。鞭で打たれ傷を負って彼らは家に帰ります。最高本院で尋問にかけられ釈放はされるけれども鞭で打たれ血を流し傷を負って出てきた。その状況を使徒たちはどのように受け止めたでしょうか。使徒たちはそのことを喜びながら議場を後にしたと書いてあります。何がそんなに嬉しいんでしょうか。何をそんなに喜んでるんでしょうか。このようにあります。彼らは皆のために恥ずかしめられるに値するものとされた。それが一体何が喜びなのか。彼らはなぜそれを喜んでいるんでしょうか。それはイエス様も同じ恥ずかしめをお受けになったからです。同じように最高本院に引き出され同じように尋問を受けた。イエス様も鞭で打たれた。使徒たちはイエス様と同じ恥ずかしめを受けているということをそれに値するものとされたんだということを喜んでいる。イエス様が実際に逮捕されたあの時使徒たちは一体どんな様子だったでしょうか。彼らはイエス様が再三それまで語っておられた十字架の予告を受け入れませんでした。イエス様そんなこと言うもんじゃありませんよ、私はこれから十字架にかけられ彼らに指導者たちに苦しめられますということをイエス様は弟子たちに再三予告しましたがそのことを彼らは理解できなかった。そしてイエス様が逮捕されたその時彼らはイエス様のそばから離れていきました。イエス様が十字架にかけられた当初は使徒たちはイエスの苦しみを理解することができなかった。罪を犯してないのに十字架刑にかかることが理解できませんでした。なぜイエス様がそれを拒まないのか理解できませんでしたし自分たちが同じ目に遭うということを恐れました。でも聖霊によって悟りを与えられた使徒たちはその苦しみの意味を知ることになった。イエスがあの時何をしようとされていたのか何のために苦しめられたのかどのようにして旧約に予言されたメシアとしての使命をイエスは全うされたのか神様の救いの計画はどのようにして進められていっているのかそのことを使徒たちは知るものとされたんです。無知だった彼らは聖霊によってそれを悟るものとされた。初めは意味がわからないんです。なぜイエス様はこんなに苦しまれるのか神の子と言うんだったらもっと違う方法があるでしょう。 なぜこんなにイエスは苦しまなければならないのか、なぜイエス様がそれを拒まれないのか、彼らは理解できませんでした。でも聖霊によってそれを悟るものとされた。それだけではない、彼らはイエスと同じ道のりを歩むものとされたんです。イエスと同じ道を歩んで初めてイエスが何をなさっていたのかが自分の体でわかる。そのような恵みに使徒たちは預かった。だからこそ彼らは痛い痛いと言いながら帰ったのではなくて、喜びながら帰っていった。人ではなく神様に従う歩みはイエス様が先に歩んでくださった道です。イエス様が人ではなく神に従いご自分の使命を全うされた道は、イエス様が先に歩まれた道である。私たちが自分で開拓して誰も知らない道を歩み、誰も知らない苦しみを味わうわけではない。イエス様はすでにそこを通っておられるんです。私たちはこのことを覚えつつ、それぞれに与えられたさまざまな使命を歩むものとされたいと願います。ガマリエルの言うように、神様が成しておられることであるならば、それはどんなことをしても止めることはできない。神の御心はどんなことがあっても必ず成就するのだから、私たちはイエスが先に歩んでおられることを覚えつつ、その道を歩むものとされたいと願います。お祈りを捧げします。しかしもしそれが神から出たものなら、彼らを滅ぼすことはできないでしょう。天の父なる神様、今朝の御言葉をありがとうございます。私たちはさまざまな状況の中に置かれ、日々のさまざまな与えられた役割、また使命に歩んでいます。神から出たものなのか人から出たものなのか分からない、判断がつかないことも私たちにはさまざまにありますけれども、神様、聖霊によってあなたの御言葉を悟るものとしてください。あなたの御心を知るものとしてください。そのことによってイエス様が歩まれた道を歩むものとしてくださるようにお願いいたします。何よりもまず私たちのすべてを神様がご存知でいてくださることを覚えることができますように、私たち一人一人を祝してください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。